皆さんこんにちは、石堂優子です。優子の独り言お届けしていきます。お久しぶりです。毎回、お久しぶりですと始まってるんですけれども、皆さんお元気ですか？スタンド FM 次撮るまでにもうちょっと雑音の入らないマイクを買おうっていつも思ってるんだけれども、どうしても後回しになってしまって、AirPods の、なんていうの？こう、配信向けではない、マイクで、通話用のマイクでお届けしてしまっております。なんでマイク欲しいなっていつも思ってるかっていうと、私自分が、発信した音声配信って、あんまり、こう、聞き返すことって、ほぼないんですよね。でも一回あの回がすごく響いたって言われる回があって、何話したか大体忘れてるので聞いてみようって思って聞いてみたら、いつも聞いてくださる方たちにいじられるんだけど、ウインカーの音とか、あと私が興奮して声大きくなったりとか、笑いながら喋ってる時の息のポフっていう音とか、もう本当に拾ってくれていてね、AirPods が聞きづらって思ったんですよ。まあ分かってはいたんですけど、聞きづらすぎるのに発信するって本当聞いてくださる方に失礼だよなって思うんですよね。そう、まあ、絶対買う、モフモフついたやつとかね、携帯とつなげる簡単なやつ買おう。もう絶対夏までには買おうと思います。遅い。はい、もうなんだかんだ前回の配信がいつだったかもわからないぐらいなんですけど、札幌はもう4月、もうすぐ4月が終わるんですが、桜がもう咲いていてですね、例年早くなってきてるなって感じはあるんですけど、私が大学生の頃は、もう古き良き時代は、いつの話っていう感じなんですけどね、もう20年以上前は、ゴールデンウィークだったんですよ。だいたい桜が咲くのって。で、大学の、集まりとかで、こう、丸山公園っていう、お花見、札幌の人がお花見といえばの、名所というか、スポットのうちの一つの丸山公園で、寒いって、日が暮れて寒いって言いながら、お酒をたくさん飲みながら、なぜかバーベキューをするんですね、札幌の人は。なぜか肉を焼くんですよ。でもこの間知ったんですけど、コロナの時に3密だって言ってお花見もできない時代があったじゃないですか。あの頃はあれなのってどれなのかじゃなくて、そう、お肉焼いちゃダメですみたいな風になって、そう。で、その頃だけかと思ってたら、あれからバーベキューずっと禁止らしいんですよ、札幌のみんなも。知ってました？私、やっぱり、出産が、コロナと重なったから、時が止まっているから私だけが知らないのかな。お花見でお肉焼かないなんてお花見じゃなくないみたいな、旦那さんに、胸ぐらは掴んでないですけど、すごい勢いで旦那さんに言って、いや、そんな怒られてもみたいな。いや、そうなんだよって。だからお花見しなくなったみたいな。で、子供が生まれたのもあるけど、私の旦那さんは割と寡黙というか、わーいって感じじゃないんですけど、過去の回をね、聞いてくださった方は、覚えてくださってるかもしれないですけど、感情表現が苦手な方なので、そんなイメージ、なんでしょう、あ、そうなんだって言われるんですけど、旦那さんってすごい人集めるの好きで、もう今はおのおの、特に旦那さんの方が小さい子供育ててるからとか、コロナだからってやらなくなっちゃって、そのまま来てるんですけど、今度何十人か集まるらしいけど、そのお花見の時も、私は もう一番全盛期は知らなかったんですけど、100人ぐらい、なんか人が人を呼んでみたいな感じで丸山公園ってなんか、何のなんかコミュニティなのっていうぐらい、そう、旦那さん発端で人を集めてワイワイお酒をみんなで飲むのが好きな人なんですよね。そう。で、お花見って言ったらもう張り切って、なんか大きい車にたくさんお酒積んでいくみたいな。ね、帰り運転どうするのっていう人を代行呼んだんでしょうね。まあ昔ですから。まあね、いや、そう、ちょっとだからバーベキューしてないお花見なんてって思って、そう、でもまあそれが当たり前のきっと今は学生たちとか若者たちだから、バーベキューしてたの？っていう時がもう来てるんだろうか。なんか時の流れを感じます。でも私はきっといい時代に若者だったんだなって思います。お肉を焼くのがいい悪いとかじゃないんですけどね。だって寒いもん、札幌のお花見。夜寒いですもん。昨日も、来客があって、お親族なんですけど、昼あったかいからって言って、あったかいと炭起こしたくなるので、旦那さん。うちの中では私が手料理を振る舞い、うちの外では旦那さんがバーベキューを振る舞うっていうめちゃ贅沢な 時を過ごしてたんですけど、日曜日ね。でも、お肉余ったから昼間来れないって言ってた弟2人いるんですけど、もう1人の方の弟を、ちょっとお肉消費したいって言って夜呼んでさ、で、どうせだったら外で焼こうみたいな。すごい寒いのにダウン着てやってました。ね、こんなどうでもいい話7分も喋っちゃった。そう、今日は、先日、ああって思ったことをアウトプットしようと思って、収録ボタンを押したんです。この間ね、私なんかこう、2週連続かちょっと1週空いたかはちょっとわかんないんですけど、週末土曜日、来たるっていう札幌の今一番大きい劇場に、ライブ、というか、まあ、講演会というか、聞きに行ったんですよ。で、1回目というか別に連続してる回じゃないんですけど、佐藤満朗さんの純正率のピアノを聞きに行きました。去年の節分に初めて佐藤満朗さんの純正率のピアノ瞑想を、聞いてみたいということで参加してみて、すごく良かったの。ね。で、それたまたまチケット当たったんですよ。去年、確か。で、今年も、なんか、満朗さんが札幌に来るっていう情報を掴んでたわけではなく、まあ、いつも情報を追っているわけでもなく、なんなら、LINE のね、公式の LINE 登録してるけど、読まないっていう感じなんですよね。する、なんかこう、あ、満朗さんの書籍読みたいなとか、なんかこう、あ、YouTube ちょっと、休憩がてら、満朗さんの何か見ようかなとか思う時が、まあ、2、3ヶ月に1回訪れるくらいの、触れ方だったんですけど、たまたま LINE 読んだんですよ。札幌に来ると。純正率やるよ、みたいな。たまたまその時、落ち着いて LINE 公式を目に入れたんですよね。それで、まあ、今日の何時だと、チケットが、すぐ売り切れると。絶対売り切れること札幌って集客難しいから ないと、っていうか、ないんですけど、ね。失礼なこと言っちゃった、今。満朗さんが集客力がないんじゃなくって、どのアーティストも、どんな著名人も、札幌ってなかなか苦戦する、場所なんですよね。そう。で、まあ、それはいいとして、まあでも早く申し込んでしまわないと私は気が変わる人間なのですぐに。なのでその時間にポチってしたら、来たるのめちゃくちゃど真ん中のもういい席が当たりました。おそらく本当にど真ん中。で、まあさ、満朗さんのね、講演の話をしたかったわけじゃないんですけど、 まあ、もし興味ある方、いたら、どうなのって私に話しかけていただきたいんですけど、でね、おとつい行った、ヒタルの、講演会は、ごぼうの塔の奥野さんのお話を聞きに来ました。奥野さんは、私、インスタグラムで知ったんですけど、たまたま、去年、私の旦那さん、音響さんなんですけど、奥野さんの音響、ちょっと小さいホールで、奥野さん含めて、まあ、お医者様とかいろんな方が講演をすると。で、お寺のお坊さんが主催で、まあ、なんかちょっといろんなご縁があって、奥野さんの音響することになったって、確かそうだったんですよ。確かね。違ったかな？でもとにかく私聞きに行ったんですよね、去年。で、いや、これは7回以上聞くべきな、ね、お話だなって。なんかこう、ママネクさんもそうです。なんか、ね、政治的な発信されている方って、こう、尖ってる風な印象の方が多いじゃないですか。でもやっぱり、まあ、奥野さんも、直で見ると、とても素敵な人柄の人格者なんですよね。それで、ああ、お話も上手だし、わかりやすいし、なんかこう、一人の子供を育てる親として、まあ、情報というか、このエネルギーを浴びたいなと思って、また札幌にね、来られることがあったら、聞きに行こうと。で、まあ、奥野さんは、もう絶対聞くって決めてたので、結構情報取って、チケット取って、旦那さんと一緒に行ったんですよね、ヒタル。で、もう、これもまた、あれです。あれですっていうか、そう、何を聞いたよっていうことを発信するつもりじゃなくって、まあ、私って本当、なんだろう、まだまだだなっていうふうに感じたことを話そうと思ったんだけど、なんかこれ恥ずかしい話なんですけど、そう、恥ずかしい話なの。奥野さんの講演が6時までだったんですよ。で、土曜日も、お金を払えば預けて、預かってくれる保育園なので、娘はちょっと実家に預けるのが難しかったんで、保育園に行ってもらったんだよね。どっち。でも、土曜日に預けるときって、私、絶対延長したくないんですよ。もうなるべく土曜日に仕事が入ったとしても、夕方までとか、お昼ご飯までとか、こう、なるべく早く、まあ、平日ももちろん早く迎えに行きたいと思ってるんだけど、もう本当に早く行きたいって、なんでかっていうと、土曜日って少ないから、園児が。もうなんかずっと一人の時間保育園で過ごさせることになったら嫌だなっていう私のね思いがあって、で奥野さん6時までだったんだよね、講演が。だから最後まで聞いて、でなんか例えば伸びたりとか、まあ何千人も入るホールだから、そう、まあ満員だったりとか満員近かったりとか、まあ混んでたらすぐにパッと出れないじゃないですか。だからね、まあ、旦那さんもちょっと仕事があって途中抜けだったから、私も5時くらいで、申し訳ないんですけど、退出させていただいたんですよ。でもやっぱり面白いし、話聞きたいから、結局ね、ホール出たの5時15分とか20分だったんですよね。で、駐車場の清掃とかしてなんだかんだって言って、まあ6時前、ギリギリに着くかなっていう感じで走ってたんですよ。まあ安全運転で走ってたんだけど、あ、やったーって10分前に着いた。もうなんかこう、保育園のある場所が商業施設の中だから、駐車場すごい週末特に夕方過ぎ混むんですよね。で混むけど、まあスーッと止めれそうだなって思ってたら、なんかこう、私の目の前で対向車の可愛い軽を乗った、若いお母さんなのかな、ちょっと運転手さんしか見てなかったか、同乗者がどんな感じか見てなかったんだけど、もう本当に切り替えが 注射が、もう本当に上手くなくって、待ってたの。なんか、立ち往生みたいになっちゃって、それでね、もう本当に延長ギリギリまで、多分、7、8分待ったんですよね。切り返し何回もしてて。で、まだかなって、最初は、ニコって感じで私も、待ってたんだけど、なんかだんだんチッチッチッチッチみたいな感じになってきちゃって、そうそうそうみたいな、イライラっていうか、大丈夫みたいな感じになっちゃったの。まあ、要は気持ちがね、意地悪になったんですよ、私。なんかそんな自分、後で、こう、振り返ったら恥ずかしいなって思ったのが、さらに、こう、こっから追い打ちをかけて自分が恥ずかしいなって思う出来事があったんだけど、まあ、さっさっさって歩いて、おじいちゃん、目の前に来たんですよ。目の前に、その何回も切り返ししてる車に。そしたらね、もう、まあ、私だけじゃなくて、その私の後ろにも、対向する向こう側にも、車が、まあ、2、3台それぞれ、待ってて、その中でおじいちゃんが颯爽とやってきてね、手で誘導したんだよ。その駐車が上手にできない方を。そしたら、そのふわふわ髪の女性は、もう何回もペコペコして、やっと上手に止めれたの。いや、なんか恥ずかしいなって、私車に降りてこれすぐにできたよねって思ったんだよね。なんかさ、心の余白とかさ、いつも言ってんのに、って思っちゃって。私はきっと時間が迫って、で、そこに子供がこう、関わることって心が狭くなるパターン思ってるんだなって、まあちょっと俯瞰して自分を見て、自分を認知しましたね。皆さん。いや、私だけじゃないとも、いや、あなたも恥ずかしいことあるよねって言いたいわけじゃなくってですね。なんかこう、日々の出来事の中で、なんかこう、すぐ忘れがちな、こう、なんかちょっと胸がモヤモヤってしたり、そわそわってしたりさ、なんかこう、会った時に、なんか私、まあ、まず自分責めたり、自分にがっかりしたりは絶対するの。でも、なんかそれと同時に、ぐっと自分から目線を遠ざけて、すごく高いところから自分を見たときに、あ、こうだったからこういう気持ちになったんだよね、とか、まあじゃあ次こうできるよね、っていうことができるようになりたいよね。私前までだったら、特に産後すぐとか、あとヨガに出会ってない時とか、だったら、多分こんなすぐに客観視とかできなかったと思うんですよね。まあでもやっぱ恥ずかしかったよ、自分が。っていう。で、なんかこう、その出来事がなんかもうすぐ忘れ去られそうな脳みその感じがしたんで、今日はね、ポッドキャストでお話しさせていただきました。そう、切羽ね、時間っていうのがあるからさ、まあ、合ってないようなものとも言いますけど。次は、パッと、車を降りて、人を助けられる人でありたいなと思います。今日のお話聞いてくださった方、もし感想などあれば、私にメッセージや、直接会った時に教えてくれたら嬉しいなと思います。では、聞いてくださってありがとうございました。じゃあねー。